ヘブライ人への手紙の12章4節から13節であります。もう一度その箇所を読ませていただきます。ヘブライ人への手紙12章4節から13節。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。また子供たちに対するようにあなた方に話されている罪の勧告を忘れています。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからである。あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられます。一体父から鍛えられない子があるでしょうか。もし誰もが受ける鍛錬を受けていないとすれば、それこそあなた方は諸子であって実の子ではありません。さらにまた私たちには鍛えてくれる肉の父があり、その父を尊敬していました。それならなおさら霊の父に服従して生きるのが当然ではないでしょうか。肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたが、霊の父は私たちの益となるようにご自分の神聖に預からせる目的で私たちを鍛えられるのです。およそ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた身を結ばせるのです。だから萎えた手と弱くなった膝をまっすぐにしなさい。また足の不自由な人が踏み外すことなく、むしろ癒されるように自分の足でまっすぐな道を歩きなさい。鍛錬という言葉が何度も出てまいります。主の鍛錬、主の鍛錬、鍛え上げる、主が人を鍛え上げる、このことがここに出てまいります。その鍛錬を軽んじないように、その鍛錬をしっかりと受け止めるように、その鍛錬から逃げ出すのではなく、その鍛錬を受け続けるように忍耐しなさい。鍛錬、この鍛錬によってどういう人が生じていくのかですね。鍛錬によってどういう人が生じていくのか、ある意味で体の鍛錬というものもその目的に合わせて体を鍛錬してまいりますから、それが目的とする競技であれば、その競技にふさわしく鍛錬して体を鍛えていく、あるいは体を作っていく、こういうことがあろうと思います。あるいは精神ということにおいても、こういう目的に従って精神が形作られていく。思う通りにそうなるかどうかは別ですが、鍛錬というものにも、それによってどういう人が生ずるように鍛錬していくのか、目的がありますね。主の鍛錬というものを受けたならば、どういう人に私たちが変えられていくのか、 主の判断はキリストに似たものに私たちを作り上げていきます。キリストにはしません。でもキリストに似たものです。キリストに似たものとはどのようなものであるのか、私たちはこの鍛錬を受けながら、一体この鍛錬を通してどういうふうに自分はされていくのか、なっていくのか、その答えはキリストのうちにあります。何の目的もなくですね、ただ鍛錬を受けるのは耐え難いことであります。しかしこの主の鍛錬においては、自分がどのような鍛錬を受けているのか、どのようにされようとしているのか、それを受けながらキリストを知って行きます。まあ、知恵と知識の宝はすべてキリストのうちに隠されていますから、私たちがしばしば一体虚しく悩んでいるだけではないのか、虚しく苦しんでいるだけではないのか、一体このような道をたどってどこへ行き着こうとしているのか、キリストに私たちが心を向けて問うときに、キリストご自身の中に、またキリストの言葉の中にその答えがあります。こうありますね。あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられるのです。神様が一人をどのように取り扱われたのか、イエス・キリストを見るとよくわかります。そしてイエス・キリストがそのように父なる神に取り扱われることを、ただただ悲しみ、またそのような中で喜びもなく、また平安もなく、望みもなく歩まれたか、その反対ですね。喜びを持って歩んでいかれた、また平安を持って歩んでいかれた、そしてまた人の前では恥ずかしめられて最後を遂げていきますけれども、父なる神の誉れの中で最初から最後まで歩み抜いていかれます。またその途中のところでは人々からも認められたり、あるいは人々から持ち上げられたりしますが、それはある意味イエス様にとってはどうでもよいこと。私は人からの誉れを受けないと仰せられた通りですね。そのように歩んでいって、本当の誉れの中に身を委ねて行かれます。だから、鍛錬。いろいろな人の子としてですね、味わうこの世の歩みの全てにおいて、鍛錬。預かられたお方でもあります。私たちに先立って、私たちが進んでいく道をその身をもって示すように、また開くように鍛錬を受けられたお方、イエス・キリストです。そしてまたそのイエス・キリストは、ご自身がその中で本当に試みられたので、涙と叫びを持って父なる神に祈りながら、そしてその中で父なる神の助けと救いを得て歩み抜いて行かれたお方だから、人が持っている捨てようと思っても捨てられない、自分でどうにかしようと思ってもどうにもできない、そういう弱さをよくご存知のお方だから、私たちの弱さに同情することもできるし、助けることもできるお方であります。そのように父なる神は 私たちを鍛錬し、また私たちもキリストが共におられるので、その鍛錬に預かって、キリストがそうであられたように、その鍛錬を通して得るべきものを得てまいります。こうあります。およそ鍛錬というものは、当座は喜ばしいものではなく、悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に、義という平和に満ちた身を結ばせるのです。最後の最後にだけ義という平和に満ちた身があるということではありません。キリストが共におられるならば、その鍛錬の過程で本当に助けられて、導かれて、確かにこの道筋だと。主が鍛錬してくださる道筋に間違いはないと。その途中途中において、義という平安に満ちた身がどんなに喜ばしいものかを時には味わい、また時にはそれが確かにあることをますます望みのうちに捉えながら、歩むように導かれてまいります。12節13節の言葉を見て終わります。だから苗えた手と弱くなった膝をまっすぐにしなさい。また足の不自由な人が踏み外すことなく、むしろ癒されるように自分の足でまっすぐな道を歩きなさい。これを受け取り間違えてはいけません。頑張れということを言っているのではありません。苗えた足と弱くなった膝をまっすぐにしなさいとありますから、本当に頑張れ、もっともっと自分の力を用いてその鍛錬において得るべきものを得よと、そのように言っているのではありません。苗えた手、また弱くなった膝、確かに苗えている、確かに弱くなっている。じゃあ一体どういうありさまなのか。人は恵みによって強められるべきものであります。パウロが恵みによって強くされたのです、恵みによって今日の私があるのです、とこう心から告白したようにですね、神様からいただいた恵みを本当に生かして生きる、これが苗えた手と不自由な弱くなった足を、膝をまっすぐにするです。恵みによってです。神様の恵みがあるのに、その恵みに本当に預かってそれを受けて用いて歩んでいない、こういう姿から離れてということです。貧しい人は幸いであるということを朝の礼拝でも触れましたけれども、貧しい人は全てを神様に求める人だですね。イエス・キリストにおいて全てを求める人だから幸いだ。このように神様から受けた恵みを本当に生かすように、それを本当に用いるようにして、その自分に定められた道を歩いていきなさい。13節は、また足の不自由な人が踏み外すことなく、むしろ癒されるように自分の足でまっすぐな道を歩きなさい。まっすぐな道を歩きなさい。まっすぐに神様の恵みに預かる道であります。その道を歩きなさい。迷わない、迷わない。誇るとすれば自分の弱さを誇ろうと言って、キリストの恵みに、父なる神の救いに助けに身を寄せながら歩んだ人のようにですね、 私たちもまたまっすぐにです。いろいろなことで試みられるときに、こちらに助けがあるか、あちらに助けがあるか、これが私の力か、私の知恵かと迷うことなく、神様のもとに、キリストのもとに、このようにして、まっすぐに、歩むべき道を歩みなさい。そして歩んでいって、そうだ、この道だと。ここにおいてこそ、神様の助けがあり、神様が共におり、本当に改めてキリストを知る。改めてキリストイエスをお与えになったほどの神の愛を知る。このようにしてまっすぐな道を歩きなさい。この道をある人が歩んでいることは他の人にとっても祝福であります。そのようにして歩んでいる人を他の人が見るときにですね、その道は改めてその人にとっても近い道ですね。あの人だから歩める、そのような道ではありません。神様の恵みがあるから、あの人でも歩んでいった道ですから、それはとても近い道、その人にとっても歩み出せる道ですね。主の鍛錬がそのように人を神様の御元にへり下らせ、近づけ、そして恵みをますます活用して生きるようにと導きます。そしてその恵みはその人のものであり、また他の人々も神様の御前に本当にへり下る、その一歩ですね。もう目の前まで神様の御手が差し出されていて、その道が目の前まで来ていてですね、一歩。神様の御前にひざまずいて歩き出します。自分の知恵や力ではなくて、本当に神様の御前にひざまずいて、すべてを神様に求めて歩き出します。まあ、これを繰り返します。これを繰り返すのが主の鍛錬であります。自分でできる、あるいは自分で分かった、自分でこれを成し遂げた、このようにすぐに私たちは神様の前に誇りをたくましくして自分を見失いますが、主の鍛錬を通して改めていつでも主に聞く、また主に求めるところへと立ち返らされて、そしてそのことにおいて、その鍛錬において義という平和に満ちた身味わいながら、確かにこれを結ぶ道に置かれているということを確認し直しながら歩んでまいります。お祈りいたしましょう。神様、あなたの御前にこのように祈れるとは、またあなたの御前にこのように御言葉に聞くことができようとは、到底ありえないことでありました。どれほど主よ、あなたが限りない忍耐と憐れみをもってここに私たちを導き、また導き続けてくださっているか、心から感謝申し上げます。このように感謝しながらも、また一歩歩み出せば、どのように足がよろめくかわからない恵みの道であります。どうぞ主よ、強めてこの道を進んで、喜び、平安に満たされ、聖霊の力によって心の底から希望に満ち溢れて、また一歩歩めるものとさせてください。感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の514番です。